町の話題。今週は第17回小出川彼岸花祭りについて、遠藤彼岸花の会の会長でいらっしゃいます宮地隆夫さんにお話をお伺いしていきます。宮地会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、まずは小出川彼岸花祭りの主催でいらっしゃいます小出川彼岸花団体協議会、こちらについてご紹介いただけますでしょうか。
平成の15年頃に遠藤のまちづくり団体協議会っていうのがございまして、そこの会長をしておりました、個人になりましたけど、飯島栄さんという方が会長をしておりまして、その方の近くに小出川が流れておりました。で、そこに草がたくさん生えてましたので、それで不法投棄とか、いろんな土砂を捨てたりとか、そういったことが頻繁に起こるということで、ちょっと見苦しいなと。いうことでオートバイとか家電製品等も川に捨てられているというような状況に見かねまして、それではみんなで草刈りをしてきれいにすれば、そういった不法投棄も減るんじゃないかなということが考えられまして、それじゃあまちづくり協議会を母体として60人くらいの組織を組んで会として発足をしたということが始まりです。でそれで昭和17年頃から他の内戻りとか、それから大蔵茅ヶ崎の芹沢地区の方に声をかけて、一緒にその川をきれいに清掃するしようじゃないかということを声掛けしまして、平成の20年に小出川彼岸花団体協議会というのを立ち上げたんです。それから、今年は17年経ちましたけど、お祭りをじゃあ彼岸花を植えて、お祭りをやろうじゃないかということで、芹沢の柿畑にたくさんその下に彼岸花が群生してまして、それを皆さん移植したりして増やして、それでその堤防に植えて皆さんに来てもらおうかなと、見てもらおうかなという計画を進めて現代に至っております。9月の下旬にはお彼岸頃には花の咲いた時にお祭りをやろうということで、4団体一緒にお祭りをやってました。で最近芹沢地区がちょっとお祭りができないということで、その方が抜けてるんですけど、草刈りは芹沢の方もやっております。遠藤から寒川大蔵地区までの距離が3キロございまして、その間をきれいにしてだいぶ不法投棄もなくなりましたし、河川も浄化されましてね、カワセミとかゴイサギとかいろんなサギとかシラサギ等もたくさん住むようになりました。それと大きな鯉も泳いでおります。そんなように、自然もだいぶ復活してきたなというような状況です。
以前は不法投棄などで悩まされていたということですけれども、今ではとってもきれいな、彼岸花が見られるようになりました。そして先日、日本河川協会から河川功労者表彰を受賞されたということで、こちらは会長、どんなことを評価されたんですか？
はい、政府のですね、外郭団体で公益社団法人日本河川協会ですね、っていうのがございまして、その中に河川をきれいにして維持管理をした人たちに功労者として表彰をしましょうということで、6月の4日にですね、小出川彼岸花団体協議会が表彰をされました。どういったことで表彰されたということですが、小出川において河川の清掃管理をするとともに、堤防に数百万株の彼岸花を植栽し保護し、小出川彼岸花祭りを毎年開催するということに、地域の河川環境の保全活動に貢献されたということで表彰をされました。
皆さんの頑張りが評価をされて受賞ということで、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは第17回小出川彼岸花祭りの詳細、こちらについて教えていただけますか？
小出川っていう川はですね、相模川の支流でして、遠藤の北部の地区から源流元がありまして、そこからこう流れて、最後には相模川に合流するというような川でございます。 で一級河川ですので県の藤沢土木事務所が管理をいたしております。だそういった河川の流れを利用してですね、彼岸花を見ていただこうということで3団体でですね、協議会の方で毎年お祭りを同じ日にやりましょうということで、今年は9月の21日に開くことにしております。まあ、内容はですね、模擬店は10店舗ぐらい出ますし、スタンプラリー等も開催し、また写真展等も行います。それで写真はですね、70枚ぐらいの写真を集める予定ですが、その辺の写真展を皆さんに見ていただくと、彼岸花の写真をですね、楽しんでいただければいいかなと思います。それと今年は慶育病院さんの協力を得まして、慶育病院さんにテントを2張り用意していただいて、その中で乳がんの触診検査の模型で触診診療みたいなのを模擬的なものをやるということと、あと AED を持ってきてもらって、そこでその使用方法の講習をするというようなこともやっていただく予定です。あとは模擬展の内容ですが、野菜の直売とかね、それとかJA さんの出店、それから焼きそば、それからたこ焼き、それと焼き芋等がございます。
今年は9月21日土曜日の午前10時から午後3時まで、今回の式典は寒川にあります大蔵会場での開催です。そして模擬店や休憩所などたくさんのお店が出ますのでね、ご覧いただければと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、宮司会長からメッセージをお願いいたします。
はい、今年で17回、17年間続いている彼岸花祭りですけど、市外の方も大変大勢の方がいらっしゃいまして、横浜市とか茅ヶ崎、寒川、それと、北部でいうと綾瀬、海老名あたりの人たちもいらっしゃいます。それで彼岸花を見ていただくのと同時に、天気が良ければ富士山は見えるし、丹沢大山等も見えますし、あとはそれほど人口が少ない里山の自然の景観を見ていただくのと、あとは水田の稲穂がきれいに黄金色に輝いております。そういったことを見ていただければ自然に親しんでいただいて楽しんでいただけるのかなと、そんなふうに思っております。交通機関としてはですね、辻堂駅から仮込のバス停まで慶応大学行きのバスに乗っていただいて、仮込で下車していただくと、それとあとは湘南台駅からは慶応大学行きのバスに乗っていただいて、終点の慶応大学のターミナルから徒歩で現場へ案内板がありますので、それを頼って来ていただければよろしいんじゃないかなと思います。周辺には宝泉寺とか、それから御嶽神社とか、そういった史跡もございますので、そういったものを兼ねながら一つご来場いただければ大変よろしいかなと、そんなふうに思っております。
ありがとうございます。チラシにはおすすめスポットも掲載されておりますので、ぜひそちらを参考に小出川彼岸花祭りお越しいただければと思います。今週は第17回小出川彼岸花祭りについて、遠藤彼岸花の会の会長でいらっしゃいます宮司隆夫さんにお話をお伺いいたしました。宮司会長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。